今日の主日の主題は捧げ物でありました。聖書の3つの箇所を読みました。マルコによる福音書の方では有名な昔はレフタって言ってたんですが、どうして言葉が変わったかというと、ギリシャ語の発音にできるだけ忠実に直したんですね。今度の聖書ではね、レプトン銅貨2枚、すなわち1クアドランスをって書いてますが、これはその当時のローマの貨幣の価値で言いますと1デナリオンの128分の1、ややこしいですね、128分の1がレプトンです。でそのレプトン2枚を1カドランスって言いますから1デナリオンの64分の1です。ちなみに、この1デナリオンっていうのは当時の日当だったそうです。日当が1デナリオン、少し現代で言うと1万円っていうのは安いんですけども、計算しやすいために1万円ってこう計算すると、そのカドランスっていうのは156円25銭だ。これがまあもし日当2万円と計算してもこの312円50銭ですね。で1日の生活費がそれぐらいだったというのですから、かなり貧しいっていうのはお分かりいただけると思います。イエス様が大変お褒めになったっていうのは、誰よりも一番多く入れたんだぞっていうのは数字ではなくて、結局神様に対する関係においてっていうことですね。それが一番大事なの。献金の上でも大事なことはそういうことなんですね。だから誰がいくらぐらい出してるから私はこれぐらいとかっていうんじゃなくて、自分と神様との関係で、ですから私はいつも10分の1っていうふうに言われるのは、何をもって10分の1って計算する基準ではなくて、旧約時代でも10分の1というのは惜しいパーセンテージだった。あるいは犠牲の羊を捧げるときには傷のない一番良いオスの子羊を捧げなさい。本当はそれは一番値打ちのあるものです。だからその一番値打ちのあるものを殺してですね、そして捧げなさい、焼いてしまいなさいっていう、そういう決まりっていうのは自分にとって惜しい、あるいは痛いっていうふうに思う部分が捧げるっていうこと。でなぜそれをするのかっていうと、私を生かしているのはお金なのか神なのかっていう、そこをはっきり問いかけるためです。だから私は主日礼拝の献金の時は一番クライマックスですっていうふうに申し上げているのは、はっきり言い換えれば、私はこの週神によって生きるのかお金によって生きるのかっていうことをしっかり見極める時なんだということですね。それでその時その時によって違うと思います、痛いと思う金額っていうのはね。しかしそこでこのヤモメが生活費の全部を捧げたっていうことは、私はあなたの奴隷です、全部従いますからっていうことの表明以外の何者でもないんです。全部捧げてしまったらどうなるのっていうのは私たちの考えです。だけど全部捧げても神は生きておられる、だから神は私を生かしてくださるっていう信仰、それが神様を動かす。ほとんどのものをこう押さえといて、そして少しですがって言って捧げてる献金っていうのは、これは神に対して一つも通じていないっていうことなんだということをイエスが教えられたんだね。一昔前には この献金を出すときにですね、こう古い教会なんかだったらそういう、まあ、ある意味の挨拶代わりだったんです。あの、私のレプタ2つでございますが、なんていうふうにして捧げるのが、これは日本人というのはそういう、なんていうんですか、謙遜な言い方が礼儀だっていうのがありますね。なんか人にあげるのにお粗末なものですが、とか、大したことありませんが、っていう、そういうふうにして人にあげるっていう習慣があるように、献金でも私のレプタ2つですが、っていう言葉が、なんか常識のように通じていたんですが、私はそれはとっても不思議な、間違った使い方なんだ。金額が少ないことをここの物語は言ってないですね。私の全部を捧げましたっていうこと。これは、どうぞ間違えないでくださいね。針金全部はたいて献金しろとか、どっかの宗教のように、そういうことを言ってる意味じゃないです。先ほど言いましたように、私は何によって生きてるのかっていうことを確かめるっていうことですね。それが問われるのが、献金の時ですから、私は礼拝のクライマックスっていうふうに言うんです。そこで本当にこう自分で心の中の戦いをしながらお委ねしますっていうふうにして歩むと、その一週間の歩みの中で普段なら当たり前と思ってたことが素晴らしい神の恵みだっていうことに気がつくことがある。例えば遊びそのものでも結構です。実は芝居に行こうと思ってたけども、その分をえいって献金しちゃった。だから諦めていたら、私にそういう経験があったから言ってるんですけども、電話かかってきて、ちょうど券が空いてんですがお使いになりませんか、なんていう電話が来ると、ああってこう主は生きておられるっていう、そういう遊びの部分でも感じられるんですね。これがそうじゃなかったら単にラッキーで終わりです。つまり生活のあらゆる部分で主が配慮しておられるっていうことに、私たちはいかに無頓着か、当たり前でいるか、あるいは単にラッキーとか、あるいはあしょうがないねとかっていうふうに見過ごしているかっていうことをよく考えなきゃいけないですね。それで今日の中心の聖書の箇所はローマの信徒への手紙なのですが、特にその中で6章の22節、あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり、聖なる生活の実を結んでいます、行き着くところは永遠の命です、というところに注目したいです。この手紙、特に6章を読んでいると、パウロの一番の持論である、私たちが救われるのは神様の一方的な恵みによるのです、私たちの行いは何の関係もありません、っていうふうに言った。それを信仰義人論っていうふうに言うわけですね。それが教会に広がったら、二つの反動的な傾向が教会の中に生まれてきたんです。一つは、もう神様は許してくださってるんだったら何をしても OK だっていうんで、その当時は平和の時代ですから、現代と似てます。どうやって楽しむかっていうのは、これ日本ぐらい今種類の多い国はないんじゃないでしょうか。もうお金さえ持ってりゃ楽しみ方は不自由しないぐらい何でもあるね。でローマの時代もある意味そうだったと思うんです。だからおいしたいだけしょ、遊ぶだけ遊ぼうっていうふうにして、つまりそういう享楽的に生きる人たちが出てきた。だって神様は何しても OK って言ってくれたんだからっていう、そういう受け止め方と、もう一つはそういう動きを見て、やっぱりあれはいかん、やっぱり決まりがないといかんよというわけで、昔のユダヤ教の規定を、やっぱり最低はこれとこれとこれを守るようにしないといかんよっていう、それが立法主義ですが、その二つが出てきたことに対して、パウロはどちらも違うよっていうことを言おうとしているのが、このローマの信徒への手紙ですね、の趣旨です。で、特にその六章は、バプテスマのことに触れて、六章の、 はじめのところですね、3節に、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆またその死に預かるためにバプテスマを受けたこと、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られその死に預かるものとなりました。今度は飛んで8節、私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。つまりバプテスマっていうのはキリストの死に預かるっていうことなのだ。これについて大変有名なあのカール・バルトっていう人がですね、これはもうある種の古典的な表現なんですが、洗礼を受けたっていうことはある極めて危険な出来事であって、その現実の光と影が洗礼を通して人間の上に降りかかるのだからである。その出来事とは彼がイエス・キリストの死と復活に預かるという事実である。ある特定の場所と特定の時間に、紀元30年エルサレム郊外のゴルゴタの丘の十字架上で死んだのはイエス・キリストを一人ではなく彼と共にこの人間も、つまりここではあなたも私もも永遠に死んだのである。これが一つなんだ。そしてまた有馬太のヨセフの庭園で復活したのはイエス・キリストを一人ではなくこの人間もまた、つまりあなたもまた彼と共に死者のうちより永遠に復活したのである。単にその罪だけではなく、またその罪人としての特性においてだけではなく、現実にこの人間自身がかの時かの場所で死を被り、かの時かの場所で墓に葬られたのである。そして同じようによみがえったのであるね。それがバプテスマの意味なのだ。そのことについてですね、この聖霊は彼をイエス・キリストの所有物とならしめるとともに、イエス・キリストご自身の存在と技のすべてを彼自身の所有物とならしめる。洗礼っていうのはそれほどの意味があるよということです。その確証だよ。だから誰はばかることなく私はイエス・キリストのものです、そしてイエス・キリストは私のものですということが言い切れる関係なんだと。これもあの亡くなられた東京神学大学の竹森正一っていう先生がですね、それを例えて言えば、帰化して日本人になった西洋人のことを考えればよくわかると思います。その人は皮膚の色を変えることもできないでしょうし、目はやはり青いかもしれません。そればかりか味噌汁はやはり嫌いで、パンばかり食べているかもしれません。日本人の気持ちにもまだ通じないでしょう。しかしその人が日本人として扱われ、日本人のあらゆる権利を与えられていることは誰も疑わないと思います。つまり帰化した、法務省がそれを許可したっていうことは、誰が何と言ってももう日本人なのだというのと同じだ。バプテスマを受けたっていうことはそういうことだっていうわけです。私の本質がどうであろうと、もうそれが保証されている。だからそこで大いなる誤解が生じるんです。じゃあもう安心だっていうふうになるのかね。それでそれの反動としての立法主義が出てくるということになるわけですが、そうではなくて、ここで神の奴隷として生きるということになる。神との関係において生きるということは、神が愛しておられる全ての人との関係において生きていこうっていうことに他ならないんですね。ですからそれを私は、まあ、旧約の表現で言えば祝福の源として生きるということなんだということを申し上げました。だから礼拝の最後の祝祷があって、みんなで派遣されていくっていう時に、 やれやれこれで礼拝が終わったというのではなくて、ある意味では本当の教会生活が始まるのは礼拝が終わって派遣されていく、その時からです。その時から私たちはキリストの体の一部としての歩みが始まっている。どういう人と接してもそれは関係なし、誰とでなきゃいけないじゃないですね。私たちが生きて使わされているところ、例えば駅であろうとマーケットであろうと、あるいは好きな趣味のグループであろうと、あるいは職場であろうと、どこにおいても私たちが触れる人の中にある、派遣されている時に、その時が祝福の源としての役割をキリストの体の頭なるイエス・キリストは期待して待っておられる。だけどともすればプロテスタント教会はこの二重生活になりがちでした。教会は教会、現実の生活は生活で、現実の生活の価値観は世間の人と全く同じ価値観っていうね。で教会来る時だけ教会行きの顔に切り替えるっていう、そういう風な生き方になってたんですが、実際は私はそうではいけないと思うんです。教会とウィークで終日の生活が一歩につながっている。終日での自分の祝福の源としてのその働きにおいて振り返って懺悔するんです。道徳的に良かったか悪かったかじゃなくて、私は祝福の源として神様ご覧になっててどうだったんだろうっていう意識を持って、そしてまたもう一遍やり直して、じゃあ今度はぼんやりしないようにやりますって言って出かけていくというものでなくてはならないだろうというふうに思うんですね。そこでね、一番大事なことはその関係です。私はイエス・キリストは 100% 私にくださっている、私はそれに対してどう答えようとしているのかっていうね。奴隷ということは、これは当時の奴隷は人間扱いされていなかったんですね。主人の思い通りに動かなきゃならなかった、自分の意思とか調子とか関係なしに主人の命令にそのまま従わなきゃいけない。つまり奴隷という言い方は響きが厳しいんですが、私はあなたのものですという告白に他ならないと思います。奴隷の場合にですね、主人がこれしろって言った時に、今こんなことしたってしょうがないと思うのになと思ってもしなきゃならないわけです、ね、ちょうど私たちが神の奴隷である時に、合点のいかないことにしょっちゅうぶつかるかもしれない。神の民だと言われてるの、なぜこういうことが起こるんだろうっていうふうなことにぶつかるかもしれない。だけどその時に誰が主であるのかっていうことをもう一遍確認することが私たちの生きる基本になるというふうに考えたいと思いますね。もう今から、そうですね、15年ほど前ですね、私より2つ年上の方なんですが、雨宮育三さんという方が癌で亡くなられました。浜松の聖霊ホスピスで亡くなられて、まあ、その奥様がいろんな式を残されたんですね。その雨宮さんが、まあ、会社でもとっても有望な人だったらしいんですけれども、急に亡くなられたの56歳ですから、まだまだ働き盛りだったわけですね。それで亡くなる前、そのホスピスにいる間に自分でいろいろなことを書いていらした。その中にこういう言葉があるんです。たとえ全てが不幸だと思わざるを得なくとも、神のなさることは最善なのだ。今自分がこの病気にかかったのも、自分の人生にとっては最も善なることなのである。家庭にとっても、あるいは会社にとっても、社会的な生活の中においても、やはりその時を神は選び保うたのだ。私のこの苦しみを通して何かを神はしようとしておられるのではないか。つまりそこに葛藤があったんですね。どうして、だけどそうではない、神は愛でそれを最善を成したもん。だから 私たちの価値観で神を推し量るのではなくて、神の愛の前に私たちの判断と価値を一切捨てざるを得ない。それが奴隷と主人の関係。しかもそれは主人のわがままではなくて神は最善であるっていう信仰に基づくときに、事実そのように変えられてくるはずじゃないかと思うんですね。今日私たちは礼拝の後で臨時総会をいたしますけれども、今度新しく決まった土地で建てられる建物っていうのはどういう建物であってほしいのかっていうことを、またみんなで意見をまとめながら具体化することになると思うんです。しかし何といっても一番その根底にあるのは、私たちがどのように主を信じているかっていうことだと思います。今日はその原点、一番の原点を問われる時、そして私は本当に主の奴隷となろうとしているかっていうことをともどもに問いかけてみたいと思うのです。お願いしましょう。主イエスキリストの父なる神、あなたは私たちにいかに生きるべきか、愛はどんなものであるかを具体的に分かるために自ら人となってくださいました。そして私たちとあなたを決定的に隔てる罪の壁を御一人子の十字架の死によって打ち壊してくださり、私たちとあなたとの揺るぎない関係が確立されました。私たちはそのことに甘えきって、つい普段己の思うがままに生きがちでございました。今またあなたの奴隷として、義の奴隷として生きる決心をいたしました。どうぞ私たちのあるがままを通して、あなたが地上に御心をなしておられる、そのことを信じつつ、自分の持っている価値観で効率があるかないかを問うのではなくて、本当に捨てて喜ぶことのできる心のゆとりをいつも備えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。